本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙9章1節から18節です。それでは司会者が拝読いたします。私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメン。しかし神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛しエサを憎んだと書かれている通りです。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。聖書箇所は以上です。それでは神様の選び霊と題して、長島先生にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。ということですね、私にとって、このチャイニーズニューイヤーですね、をお祝いするのは、初めてです。ということで、なかなかですね、まだこう、ピンときてない、ところはありますけれども、しかしそのことを忘れて、先ほど、あちらの、ね、建物に入ったら、ヘンリーさんという方がおられて、その方がハッピーニューイヤーと声をかけて、ね、くださいました。それに、ね、答えてハッピーニューイヤーと答えたわけですけれども、また、新たな思いで、こう新年を、ね、スタートするという、ね、そういう、季節っていうかね、その時なんだなということをこう実感として少しずつね、得ているところは、あると思います。皆さんはいかがでしょうか。また、新たな年としてどのようなね、また思いで、迎えられましたでしょうか。さあ、ということで、これからメッセージを取り継がせていただきたいと思います。今朝じゃないな、先ほどね、ここに来た時、かなりね、こう雨が降ったわけですけれども、中がね、ものすごい蒸し暑かったんですね。これは本当に湿度が随分高くて、大変だなと思ったわけですけれども、 雨がざっと降って、そしてこの建物は本当に壁がね、吹き抜けになっているというんでしょうか、窓ガラスがないのでね、風がこう通り抜けるんですよね、そしたらその、よどんだそのもやっとした、ね、空気が、爽やかな、風が、ね、入ってきてなくなったわけですね、爽やかと言えるかどうかちょっと別としてですね、でも居心地が良くなったわけですよね、こう空気の入れ替えがなされたわけです、自然の力によってね、ぜひ本当に今日も私たち、また聖書の御言葉を心に、ね、取り入れようとしています。私たちの心の中も、ね、新たなまた力を得て、そしてまた主の御心を持って新たにスタート、ね、することができること、そのことを願っております。さあということでね、新春ニューイヤーということで、また今日もそのような良い時となることを願います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日またあなたが一人一人をこの場へと招いてくださったこと、導いてくださったことを心から感謝します。ニューイヤーということで、巷ではお祝いがされておりますけれども、どうぞ、私たちは常に、イエス様あなたを、讃え、そしてまた新しい気持ちであなたを、また讃え礼拝することができるように、どうぞ私たちの心を今導いてください。心から主に期待します。どうぞ私たちを導いてください。そしてあなたの御心が豊かになされることを心から期待します。これからの時あなたにお委ねします。そしてあなたに栄光が期されますように、大きく期待をしつつ、ここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人、そしてまたライブ配信を通して参加されている方々一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。今日はですね、神様の選びということで、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。聖書箇所はですね、ローマ人への手紙の9章の1節から18節になります。さあということで、簡単にですね、前回のメッセージの復習を、まずはじめにしたいと、そのように思っておりますけれども、前回のメッセージね、8章の後半でしたね、このローマ書のクライマックスだと、そのようなお話をしたわけです。建物に例えて私たち、このローマ書を学んでいるわけですけれども、その建物に塔があるんであれば、まさにその塔の、ね、頂上から全体を見下ろすような、そのような、箇所であったわけです。ということでパウロもね、ここには本当に思いを、ね、込めて、力を込めて、そこに記しているわけですけれども、じゃあどんなことが、ね、書かれていたのかということです。それは信仰者に与えられているこの救いというのは確実なものなんだということ。あなたが本当に救われているのであれば、その救いは失うことがないんだということを学んだわけです。神の力によってあなたの救いは必ず完成されるんだ。その保証としてあなたには聖霊が与えられているという、その話をですね、したわけです。そしてまたこの完成するということの根拠も私たちは学びました。それはあなたは神によって選ばれたものであるということ。そしてまた、それだけではなくて、あなたはこのイエスの姿へと変えられることがもう定められているんだということ。神によって選ばれ、神によって定められているのであれば、当然この救いというもの、神が与えた救いを失うわけないですよね。このような根拠があるわけです。そして信仰者は圧倒的な勝利者であるということ。この信仰者は神の愛からどんなものもね、からも引き離されるということはないんだ、によって引き離されることはないんだということを私たちは学んだ、わけです。圧倒的な勝利者であるということ、それが信仰者の姿であるということ。その圧倒的な勝利を得た者が今この聖火の過程を歩んでいるわけですね。それがあなたですよ。この勝利は誰によって与えられたか。イエスによって与えられた。それゆえに私たちは今その方を讃え礼拝しているわけですよね。さあそのようなことを学んだわけです。そしてですね、その話を、パウロはするわけですけれども、 このような3つの疑問質問を想定して投げかけているんですね。で、今日から9章に入ります。新しいまた建物に入っていくわけですけれども、